コモコパレード。
はい。
はい。
というわけでね、4年ぶりぐらい、3年半、4年ぶりぐらいに人間ドックに行ってきましたけどね。
あ、4年ぶり、なんか前にレトロで言ってたの、あれも4年も前か、そうかそうか。
だからコロナ、はい、コロナ初期に行って。
そういうことですね。
で、なんかね、その、先生一緒の先生やってさ、その、まあ、コロナになったからちょっとサボってました。もうみんなそうだねって言ってたから、みんなそうなんやなと思って。
まあやっぱりみんなちょっと正直僕もそうですけど、コロナの時ってちょっと病院に行くのすら嫌だったような感じありますもんね。
そう、だからね、たまたまなんだけど、最初はコロナの時だったのよ。
はいはいはい。
一回目行った時、あ、一回目っていうか前回行ったのは。
はい。
で、なんか、物々しい雰囲気だったよね、なんか。
なるほど、なるほど。
マスク絶対やし。しかもなんかこう病院だからさ。だからなんか、それ以来やったね。だからまあ、まあ、あれですよ。普通のコースで、まあ、普通の人間なく、バリウム飲むタイプじゃなくて、
はい。
内視鏡を入れるタイプのやつで。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、それで2リッターを、2リッターの下剤を2時間かけて飲むっていう、その、非常に辛い。コースなんだけど、
はいはいはいはい、わ、
まあそれをやって、しかもプラスでオプションで、
はい、
初めて脳ドックをしました。
お、へえ、脳ドック、はいはいはい、
MRI ですね。
はいはいはいはいはいはい、
カウンケみたいなところに、
うん、
何分だったかな、結構閉じ込められるんだね。
あ、そうなんだ。
30分以上。
結構そういう狭いとこ苦手な人結構きついっすね、マジで。
きついね。頭固定されちゃうからね。
うわぁ、へ
ぇ。頭固定して、すんげぇ、でかい音するから、バリバリバリバリって、ヘッドホンごと顔固定されちゃうのよ。
へぇ、うわうわ、うるさいんだ、あの中に入れられて。
いや、だからうるさいからヘッドホンで森の音とか聞こえんのよ。でも、その、
ああ、そういうこと。
森の音を突き通して、なんか、ブイーン、ビビビビビビビビ、余計怖いっちゅうねんっていう。
森で何かチェーンソー持った何かがいるような音がしてくると。
グイーン、グイーンって。俺は別になんかそういうの平気だからさ。
はいはいはい。
小さい頃から病弱やったから、病院の人権動物になるのは平気やから。
悲しい現実だった。
アキラっぽい気持ちで楽しかったけど、アキラの種田みたいな気持ちで楽しかったけど、
はいはい、鉄夫がね、入れられたり
してます。鉄夫、金田じゃないね、鉄夫だね、鉄夫が。
鉄夫がね、はいはいはい。
全体的にぐるぐる回るやつにやられてたよね。
うん、入れられてましたね、あれ気持ち悪そう。
人間の方回すなよ。検査機の方回すよ。人間回すなよ。あれも。
まあまあ、検査機、そうですね、確かに。
絶対そうだろ。検査機の方回すやろ。人間ぐるぐる回したら、体調悪くなっちゃうだろ、
あんなの。まあね。まあまあ、あっちの方がちょっとこう、モルモット感が出ていいという判断でしょ。
絵面でしょ。
絵面で選んだんでしょうけどね。確かに、理にはかなってないと思います。
60キロも70キロもある、もう、個体差があるもん、ぐるぐる回す
ね。ぐるぐる。その装置の方がね、金かかりますからね。
ただ、まあ、あそこまでじゃないけど、でもあんな感じのやつやったけど、なんかそれだけは2週間後だから、まあ脳の結果は出てないんですよ。
はいはいはいはい。
で、体のやつも、まあ書類はまだもらってないんだけど、
はい。
もう、受けたなり、お医者さんが説明してくれたから、
なるほど。
結果はまあ大体知ってるという。
はいはいはいはい。
で、
感じ。
まあまあ言っちゃうと、
はい、
脂肪肝であると。
ああ、なるほど、なるほど。
それはもう前回も前々回も脂肪肝やったから、まあ脂肪
肝。脂肪
肝。以外は特に何もないというね。お、ザ健康体でございますかっていう。
なるほど、なるほど。あ、でも脂肪肝なのはなんか、こうしろ、ああしろって言われました、あちらに。
いや、全然。
あ、なるほど。 まあ、ちょっと気をつけましょうねぐらい。いや、
そんなことも言わない。その人は何も言わない。
なるほど。
うん、言わない先生やね。前回
言わない先
生。そういうこと言わないし、あの、そうだね。だからあとはね、視力がちょっと右目が落ちてたけど、でも 0.7 あるしな。
あ、そんな視力あるんですか？
左目 1.2 だもんね。
村田さんじゃあもうバリバリ裸眼なんだ。じゃあメガネは老眼だからであって全然見えてるんだ。
いや、じゃあ俺遠視なんだよ、もともと。老眼じゃないんだよ。
あ、なるほどなるほど。遠くが見えないからたまにメガネかけてらっしゃる。
逆
に。あ、近くか。近くか。
そう。もともと、あの、遠視だから。遠くが見えて近くが見えづらいんだけど、ただ老眼、それでも若い頃は無理やりこう調整効かせられるんだけど、だんだんやっぱ幅は減ってくのよ。その無理やり見るっていうのができなくなってくるんだけど、
でも元の目がいいんだな。 1.2 と 0.2 です。
いやいや、下がったよ。昔はだってもう全然測定一番下まで行っちゃうから、あの、数字がつかないってやつだよ。
あの、あ、2.0 よりいいってことですか？
いや、そうそうそうそう。それ以上は、数字、よくさ、アフリカとかで6とか言ってるじゃんか。
サンコンさんがね、6点いくつだったとか言ってましたよね。
あれって日本人あんまいないじゃん。
はい。
理由知ってる？
なんかそのサバンナとか遠くを見ないからとか、そういうこと？
じゃない。そうじゃない。
なんですか？
いや、2以上であることを知っても意味がないから、2までしかないんだよ。
あ、じゃあ、いるんだけど、調べないから、みんなマックス値が2で止まってるんですか？
そう。
ああ、なるほど、なるほど。
そう、だから別に、遠視の人はそうなんだよ。
でも、村田さんも、まあ、子供の頃というか、若かりし頃は、ちゃんと調べたら 2.0 じゃなくて、なんか 3.0 なんか 4.0 なんか、なんかあったんです
ね。もっとあったんだけれど、僕は乱視も入ってきたんで。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、2ぐらいではあった。1.5 以上ではあったけど、あの、乱視でボケるのはちょっとあったから、そこまで良くなかったけど、純粋な遠視の人は、そうだよ。だから別に数字がないだけだよ、日本人が。
なるほど。あ、そうだったんです。まあまあ、僕なんてもう、結構、中学校ぐらいか、小学校、高学年ぐらいはどんどん目悪くなった方なんで、あれですけど。
で、耳も、あの、ちょっと最近、ポーランド帰りでボワンボワンしてたけど、全く問題なく。
なるほど。素晴らしい。
血圧もね、低い方がちょっとだけ高いとか言われたけど、でも85と120だから、まあ問題ないよね。
ああ、80、なるほど、問題なさそうですね、確かに。
だから、いわゆる肝臓の数値とかも、ガンマなんちゃらとか。
はい。
何も言われなかったから、多分何も問題なかったやろうね。残念。視聴者の皆さん、残念
だ。
むちゃくちゃボロボロでやってほしかったやろうけど、残念。
なんか、そう、まあ、ボロボロでやってほしいっていうか、まあ、一個ぐらいなんかね、あるのかなって。
いや、まだから脂肪肝。
あ、まあ、そういうことですね。
脂肪肝は、怖いっちゃ怖いんだよ。肝硬変になって、肝臓がんになる可能性は、なきにしもあらずだから。なきにしもあらずっていうか、あるからね、それはね。
はい。
けど、まあ、俺、酒飲んでないからね、最近。
あれ、そうなんですか？飲む量が減ったとかじゃなくて、結構全然飲んでないレベルなんですか？
でも、月に2、3回。
ああ、飲みに行かれるのがってことです
か？酒を飲むこと自体が。
あ、酒を飲むか、なるほど。じゃあ、少ないですね。ほぼ飲んでないって感じですよね。
そうだね。たまに飲んでもなんかこう、日高屋に行くと一杯だけビールとか飲んだりするけど。
ああ、なるほど、なるほど。なんかでも、お仕事柄というか、村田さんの、ポジショニング柄といいますか、こう、飲みにめっちゃ誘われそうですけどね、なんか、そういう用事が多そうなイメージですけど。
ああ、なんかまあそういう時もあるけど。
でもそれでも次にまあ2回ぐらいになってきたってことなんですね、最近。
そうだね、月2回以上はもう、ずいぶんない気がするし、その前はコロナやったし。
まあそうですね、確かにコロナでお互い飲みに誘うなんていうのも、ほんと減り、まあちょっとなんかこのね、花見シーズン増えた気がしますけど、基本減りましたよね。
まあ打ち上げで飲むって言ってもさ、なんかやっぱその前に何かあるからさ、トークライブとか。
はいはいはい。
もう大体10時回るからさ、
うん、
そっからまあずっと飲んだりすることが全くないわけじゃないけどな。
いやだからね、若かりし頃はもうほんと朝まで飲んで、朝空いてる店探してそのまま飲みにね、朝空いてる店でビール飲んでましたもんね、ラムさんと。
暇やったのもね、やっぱりね。
そうでしょうね。まあ今のお忙しさから比べるとその時は時間があったんでしょうね。
うん、そうだね。いや、あの時も結構仕事してた気がしてたけど、まあまあ、あの、体力が落ちてるのもあるよね。は
い、ああ、まあそんなに、うん、夕方から飲んで次の日の朝もまだ飲めるほど体力もね、年取ってくるって確か
に。やりたくないじゃん、なんか気持ち悪い。
うん、帰ってからもしんどいですしね。
二日酔いで一日潰すのとかもやりたくないじゃん。
やりたくないですね、確かに確かに。
なんかわからんけど、すごい、つらみだけ襲ってくるやつ。もう嫌だーみたいな。
わかります。なんで俺はこんなことしちゃうんだみたいな。
なんかわかんないけど、すごくこう、嫌だーみたいな気持ちだけ高まるよね、二日酔いの時なんか。
高まる。もう二度と、こんな思いはしたくないっていう、なんかこう、
そうそうそう、
恋に破れたぐらい辛い、こう。
それが強いタイプはあんま二日酔いになりづらいんじゃない？
ああ。でも僕もあんま二日酔いは実はほぼない人なんですけど。
ああ、そう。
俺は二日酔いあるから。はい、ったことはありますけど。
俺二日酔いひどいから酒やめ飲んでない感じはある。
ああ、なるほど、なるほど。
胃が弱いんだよね。胃が普段強いんだけど、今回も別になんか軽いちょっとだけ血が滲んでる箇所がありますだけで、ポリープも切除しないで済んだし。
あ、
前回は1個ポリープ切ったけど。
あ、なんかねおっしゃってましたね、 その話怖かったのな、聞いて。
怖くないだろ。
いや、なんかポリープってなんかすごい怖いイメージがあるから。
バカが。藤倉さんといいお前といい、あの、うん、
まあまあ藤倉さんと僕はまあまあおそらくバカであることは間違いない。
バカめが。
このバカの、まあまあまあそこに関してはまあそんなに否定する材料も揃ってないんで何も言い返しないんですけど。
採血が嫌だから人間ドック行きませんとか言いようって殺してやろうかなと。
ただ僕も一応村田先生、あのようやく
行ったんよね、初めてなんでしょ。
行ってまいりました。そう、人生初の、僕はちょっとそのあれです、内視鏡ではなく、あのバリウム、
バリウム俺飲んだことないんだよ。なんか
の方僕は逆にその内視鏡僕入れれない人なんで。
なんで？
なんかあの喉がなんか弱すぎて、あのこれもう生まれつきなんですけどマジで、うん、なんか喉のなんかカーブがあんま曲がってないらしくて、うん、あの内視鏡をやると本当になんか麻酔とか打つなりしないと内視鏡入れれない。なんか構造らしくて、これ入んないなってことで。
麻酔してるけどね、俺もね。
まあでもなんかその麻酔してやりますか、バリウムにしますかみたいなこと言われたんですよ。
なるほどね。
ほんで、あ、じゃあの元からもう僕は内視鏡は嫌だったんで、あの バリウムやってみますって。
なるほど。
初めてそのバリウムっていうのを、
うんこが白くなるやつやろ。
なんかいちご味のなんかヨーグルトみたいな。
うん、
でもなんかあのそれ飲んで、なん違う、その前になんかめっちゃおなら出そうになる、シュワシュワする、ゲップだ、ゲップ出そうになる、なんか炭酸水飲まされて、
うん、
でその後でそのヨーグルト飲むんだけどゲップするなとか言われて、
うん、
ね、まあ、言われた瞬間にもうゲップ出たんですよ。そしたらなんかもう一回全部最初からやり直しって言われて。
そうそうそうそうよ。
なんかでもなんかみんな初めての方はそうなっちゃうのよとか、そのおばあちゃん先生って言われて、あ、そうなのねって言って。
優しいなぁ。
でもう一回その飲んだりなんだして、なんかそれこそそのまあアキラじゃないけど、ああいう台の上にこう、うん、体を斜めにしたり横にしたりする、こう胃の中のバリウムをこう動かしてなんか見てるんですけど、おばあちゃんが、
うん、
やっぱそのぐるんぐるんしてる時もなんかそのなんていうんですか、体を結構その空中で右に左にその板の上で本当に鉄道みたいに動かされるんで、
うん、
あのなんか左右になんかバーがあるからそこをしっかり握っててって言われたんですよ、
うん、
でなんかそのバーってなんか結構なんていうんですかね、こう直立に立ってると、まあ、太ももあたりにバーがあったんですけど、うん、 肩あたりにもなんかこう紐みたいなのがあったんですよ。紐というか、なんか掴まるようなその出っ張りが、
うん、
だからこれがバーだと思ってそれを掴んだら、それじゃなくて下にあるやつって言われて、下向いたらまたゲップが出て、あのまたもう一回最初からって言われて3回バリも飲まされて、もう死ぬかと思うほど。
あんな俺なんか昭和の大学病院行ってるからね、あの目の検査でな、目に棒を直接当てるっていう検査があるんやけどな、
怖っ
すごいやろあの眼球の見えるところあるじゃない、あそこにペトって
時計仕掛けや、
ペトってさ、その直接あの光る棒を当てて、それで直接あの視力を測るっていうのがあるんだけど、もちろん脳麻酔で、
うわ怖っ
な。それであのまあ当然だけど、瞬きしちゃダメなわけよ。
は
あ、瞬きしたら叩かれるんやで
もうあれじゃん、もうなんかテリー・ギリアムが描くもうなんか拷問部屋じゃないですか。
それが昭和よこれが昭和よ、若者が憧れるという昭和よ
まあまあで、いろいろありまして、まあ、僕も一応やってきたんですけど、
はい、
あのですね、まあ、ほとんど何もなかったんですけど、
なんだないのか。
さらに言うとあれでした、あのその肝臓に至ってはなんかもうめちゃめちゃ綺麗すぎて、
うん、
なんかお酒とか飲まない人ですよねみたいなこと言われるぐらい、なんか肝臓丈夫だったみたいです。結構ね、僕は未だにまあまあ毎週1回ぐらいは飲酒してますけど、1回で済まない時もありますけど、
めっちゃ強い
ね、まあ、その朝までうん、この深酒ないですけどね、1日に3杯飲むぐらいなんですけど、飲むといっても、でも結構飲んでると思ってたんですけど、
すごいね、
うん、そう、肝機能だけ全部そのなんか31未満とか52未満とか全部19とかなんか20とかめちゃめちゃ低くて、だからなんか綺麗なピンクルだからお酒飲んでらっしゃらないと思いましたみたいなこと言われて、そんなことあるんだって。僕もね、怒られるなら肝臓のことで飲みすぎだとか控えろって言われるだろうなっていうのを覚悟してたんですけど、
うん、
なんか一番褒められるのはそこで、ただまあ一個だけあのちょっと若干先生に怖いこと言われてしまったのが、
うん、
あの心臓なんですけど、
うん、
なんか頻発性上質性器外収縮っていうのが何度か見られますって言われて、
怖
まあその
死ぬやんそれお前の命を奪うやつやそれ
命を奪う形をしてるだろ
そう、最お前の命を奪うやつやなそれは
本当に命を刈り取るかのような言葉なんですけど、なんかまあ要は不整脈があるということなんでしょうけど、うん、これに関してだけはまあ一応再検査しろと。たったなんか偶然心電図が変な波形を取ったんだったらいいんだけど、これが次測ってもあるようだったらなんかまあなんかちょっともうちょっとちゃんとしたなんかことを調べるみたいなのを言われて、今ちょっと嫌な気分になったという。
まあでも俺もあるけどね、心臓はね、っていうかあの悪くないんだけど、
はいはい、
そのまあ、単純に言うとその一発の雑音が入る、
うん、
テンテンチョンテンテンチョンテンテンチョンみたいな、あの一発いらんものが入るらしいのよ、はい
はい、ああ、僕もまさにそれのそんな感じでしたね、なんか言われました。
まあただ別に健康上問題はないのでっていう、ただ一生言われますってい
う。ああなるほど、じゃあ僕ももしかしたら次も受けたらまた見られたら、まあ一生言われるやつですみたいなことなのかもしれないですね。
逆にその方がいいんだろう、なんか、
ああ、
なんかその時だけおかしくなる方が嫌じゃ ん、 なんか
確かに。ただやっぱりその届いた紙に心電図に異常が見られましたので循環器内科を必ず受診してくださいっていう文章がもう怖すぎて
心臓と脳は怖いよなやっぱり。
そうですね、なんかだから絶対僕なんか、まあ、それこそラムさんと一緒に内臓脂肪的なの脂肪肝的なこととか肝臓がどうとか そっち絶対怒られるんだろうなみたいな、生活習慣的な。 だから心臓ノーマークだったから、なんか心臓のことでなんかちょっとあの先生からお話ありますよって時めっちゃドキーってしてかなりそれ怯えましたけど、まあまあでも受けてね、よかったとは思いますけど。
でもなんか倒れちゃったから受けたんやろ。
そうです、そうです。実はそのその前の週に丸の内線の結構満員電車みたいな、ちょっと朝から用事があって、朝のあのサラリーマンのラッシュアワーの時に乗ってたら、
うん、
なんかその貧血と酸欠と、あとまあ前の日にちょっと空腹だったとかいうの、夜ご飯食べずにちょっと仕事してて寝たんで、睡眠はとってたんですけど、なんか気持ち悪くなっちゃって、なんかもう吐きそうだったの、これは満員電車で入ったらマジでやべえと思って、後楽園かどっかでとにかくその止まった瞬間に降りますとか言って、もう額から油汗だらだらで降りて、そこのソファーで、そこの目の前にあるソファーに倒れたのは覚えてるんですけど、そこからもう気を失って、で気づいたらまあ駅員さんに担がれて、そこまだ寒い季節だったんで3月の頭ぐらいで、で駅員室で気がついて、なんかそれでなんか、あ、なんかちょっと見てもらわないとやべえかもっていうので、
デスノートやな。それでまあ、ヤナミ、ライト。
確かに、あれですよね、初期の頃にいた FBI が、恋人の女が復讐する。
おもろかった頃や。
おもろかった頃。
ミサミサが出る前や。
出る前、ね。なんか、ファイルに穴が開いてて、FBI のメンバー全部書けって言われて。
そうそうそう。ライトが生き生きやった頃。
イケイケのまだかっこいい顔しか見せない頃の、
そうそうそう、
いや本当に本当誰かがデスノート書いたのかってぐらい本当にもう汗が止まらなくて、まあ単純に体調が悪かったんでしょうけど、それに感謝
する。でもそれは何、でも当然医者には言ったんだよ、それは。
言いました。
それはもう何も体調悪かったん
でしょ、終わり。でもそれに関してはまあ一応その健康診断に関してはその言ったことが何か出てるっていうのはないから。単純にそのまあでもちょっと疲れてる時とかなんだとかだったのかなみたいな感じで、
にゃんだ
なんだって僕も、いや僕もめちゃめちゃ怯えてたんです、そのことを。村田さん以外に親とかにも言ってなかったんですから、なんかあったらどうしようと思って、ビビり散らかして
た。なんかあったらどうしようで親に言うんや、それは普通は。
いやいや、結果出てから言おうと思って、安心してから言おうと思って、わけなんですけど、まあまあ何にもなかったんで、とりあえず
まあよかった、ね、ほっとするよ、
よかった。いや、だいぶほっとして、いや、これからもあの年一ぐらいで受けれるときは受けないと、と非常に痛感しました。
性病は見てもらった？
性病もね、はい、一応受けたんですけど、これもオールクリアでございます。
初
でございます。
すっきりしない。
やっぱりいわゆるそのエイズとか、その姿が見えないかったりするじゃないですか。
なんかゼロではないみたいな風に思って生きてるやんか、
うん、
人間。
そうですね。だから本当にあの青空からこう光がパーンって
すごく。するやろ。
またね、その病院のちょっとロビーがちょっと暗い感じのとこだったんですよ。だから健康診断受けた後、それを聞いた後出てった青空がもう光り輝いてましたよ。
やっぱ。俺は性病じゃないって思うと、もうあれだな、もうセックスしないとか思うよ。
このまま維持するっていう。
そうもうなんか
確かにもう余計なことせず、このまま世の中のまま生きたいって、
仕事だけして生きる、死ぬと思うよ本当に。
お金を貯めてゲームをする
って
。いやでも本当思います、本当なんか、なんか、いや、いらんことなってなくてよかったと思って。
思うやろ、本当にそれは思うよな。それってなんか、そんななんか、覚えあるんですかみたいなの言われるけどさ、いや、そんなにないけど、ないわけじゃないから怖いってあるよね。
そうですよ。それは僕もそんなめちゃくちゃ、ね、そんな乱れた生活ではないですけど、でもそれでも別に、それは人間だからゼロじゃないわけですから。
そう、だからなんか、わかんないね。特にさ、HIV なんてさ、その潜伏期間が長いからさ、もちろん、 臨病とか梅毒とかだったら多分症状が出るから分かるんやろうけど、怖いよね、やっぱりね。クラミジアとか、あの、症状が控えめなやつに実は感染してるとか怖いじゃんね。
ね、いや、ほんとそうですよ。だから、いや、ほんとにそう、これに関してだけは、ほんなんかめちゃくちゃそのオーラをまとう感じですよね。
俺は性病ではないって。
ないっていう。俺は性病ではないっていう、なんか念能力がボーンって出てくる感じ。
性病ネガティブ。
ネガティブ。ドーンって。まあだから若干、だから横にいるなんかその定食屋のおっさんとか電車に乗った横にいる若者カップルとかもなんか、うむうむみたいな、こう、俺はゼロですよって顔で逃げますから。あなた方はどうか知りませんけど、俺はゼロですよって顔で見てますから。
風俗行って童貞失った後の若者やないか。俺はもう童貞ではありませんよ、じゃないです
。急に強気になっちゃって。そうそう、いやでも本当にこれはね、なんかまあ正直受ける前は強がってそんなのないないと思ってましたけど、やっぱり本当にお医者さんからないって言われた時のこの気持ちよさは、本当、本当、なんか、本当、でっかい耳くそ取れたぐらい気持ちいいですよね、なんかね。
だから、
やったーみたいな。
それが怖くて行かないとこもあるからな。
まあまあ、そうですね。はい。だから、まあまあ、全くビビってなかったわけないですけど、まあまあ、まあ、僕、毎日仏壇の仏さんにお祈りしてるし、そんな不幸な、そんな不幸な結果
は。なわけあるか。
いや、でも、健康診断受けに行く前も、ちゃんと、あのおじいちゃんおばあちゃんの祀ってる仏壇に手を合わせる、まあ僕言うても真面目に生きてきましたよねってお願いしますよって言って、
真面目に生きた人が性病にならないやつ、どんなにいい世界や、ここの世界は。
まあまあ、もちろんそうなんですけど、真面目に生きていようがなんだろうが病気にはなっちゃうんですけど、そういうぐらいの面持ちでドキドキしながら初めてだったもんで行ったんですけど、まあ行ったら、あ、行くみんな行けって言うし、みんな当たり前のようにいい年したら言ってる意味が分かりました。この無敵感、安心感、大事。
そうセーブポイントやね。
いや、いいですね。セーブ、まさにセーブポイントですよね。本当、
ここまではとりあえず、そうだから、こっから何かな、今がんになったとしても1年後にやれば1年以内のがんであるからっていうことなんやね。
うんうんうん。
まあ本当にちっちゃいがん、俺もガチのやつって二十何万すんだよな、25万ぐらいすんだよな。
ああ、がん検査ですか。
あと、もう本気出すともういくらでもなっちゃうんやけど、DNA から調べるやつとかね。
はいはいはい。
まあ、それはそこまではやってないから、見逃しもあるんだろうけど、まあまあ、とりあえずは。
うんうんうん。
普通の人が、区役所方から来るやつとかよりは、ちゃんと見てもらってるんですよね。
はいはいはい。
もうやっぱなんかさ、もう俺の年になってくると近い年の人が死んでくからさ。
まあ、そうですよね。確かに確かに。
あけぼの太郎とかさ。
あけぼのさん、なんで急にあけぼのさんそんな年近かったんですか？
三つ上。
ああ、そっか、そんなものか。なるほど。
そうそう。俺、貴乃花と同い年だから。
ああ、最近なんか、おひげを生やしたお写真をインスタに上げてた貴乃花さん。
うん、
そっか、あけぼのさんか、じゃあ、あけぼのさんが55歳、4歳ぐらいなのかな。
4かな、亡くなった
ら。4ぐらいで
亡くなった。54かな。
ああ。いやー、そうですよね。でも確かに、この間もまあ、ランムさんと、ランムさんより子が2個ぐらい上の漫画家さんとちょっと食事したときに、やっぱそういう、ね、ちょっと上の人とか、近い人が亡くなっていくから、なんかもう、そういう話で出てきましたからね。その人とももうお互い20代から付き合いありますけど、そんな話する年になってきたなという感じでしたから。
もうやっぱり40超えるとあるよ。
そうですよね。
ちょこちょこ死んでくよ、メンヘルの女とか。
何ですか、メンヘルの女って。
いや、メンヘルの女ってなんか死ぬよなと思って。
あー、まあなんか生活がね、なんかむちゃくちゃっぽいですね、ああいう人は。
まあ大概オーバードーズやな。
ああ、そっかそっか。確かに確かに。睡眠薬だ、なんだ、飲みすぎて。
そう。ゲロの誤嚥とかでね。
ああ、はいはいはいはい、はい。
いや、まあ何にせよ病気じゃないというのはまあ何よりですよ
ね。いや本当そうですよ。まあね、村田さんも僕もその大した大ごとになってないという結果を得られて、
そうやっぱさ、俺やっぱりその太ってるからさ、その糖尿心配なわけですよ。糖尿系ない、
あ、はい、
今まで一回も糖尿系ないけどさ、そんなん分かんないじゃんか、
うんうんうんうん、
この老化により糖尿とかあるしさ、あと痛風も老化により痛風ありそうだからさ、
うんうんうんうん、
こうその2つビビって言ってるけど特に何も言われなかったから、うん、
なんかだから意外とビビってるところを言われないだけでもだいぶ嬉しいですよね。そこだけはウィークポイントなんだよみたいなところが大丈夫って言われるとすごい嬉しいですよ。
いや嬉しいよ、それはだって、だってもう食事制限とか大変やしさ、なんか。
そうですね、僕もはい、サバゲ仲間で一個上の方糖尿になって食事制限大変そうでしたよ、もう。
まあ俺の知ってる糖尿の人はあんまり制限してるように見えないんやけど、まあ種類にもよるんやね、糖尿のね。
ああなるほど。
なんか第1種だのあるよね。
はいはいはい。夏目あの助さんと夏目漱石のお孫さんの漫画評論家のあの方もなんか、うん、インシュリン打たないと食事できないみたいな、なんか食事の前に毎回確かインシュリン打ってますけど、
ガリクソやね、
そう、うん、ちょっと
そう、誰が分かんねん、もうガリクソ俺なんかみんないつまでバースとかクロマティとか言い続けるんやろか
ガリクソンも同じじゃないですか。だから
いろんな外国人選手入ってきてるのに、クロマティやバースやガリクソン以上の人いないよなって思って。
そうですね。
スケット外国人ってなんかあそこで止まってるよ。
まあまあ僕もそうですね。クロマティ、バースあたりのイメージしかないですね。
まあね。まあまあよかったじゃない。
はい。ということで、非常に安心を手に入れた2人ということで。はい
つまんねえラジオ。ああ、だ、こんなラジオも、K だぜ、もう。もう聞かなくなるよ、ほんと。くそ面白くねえな。
何にも、ただおじさん二人が健康だった報告をする
くそ面白くねえな、バロッ
もう。
あんまり怒らないんだよ、俺の行ってる新宿のその病院。体重とか、そういうので、怒られてもおかしくないし、うちの親が行ってるとこなんかものすごい厳しくて、その、BMI、うちの両親まだ保ってんだよ。
ああ、はいはいはいはい。
あんなに痩せすぎよな、BMI とか。
確かに、BMI 通りだとだいぶですね。
だいぶ遅いよね。
うん。
でも全然そんなの、俺なんかもうむちゃくちゃはみ出してるけど。まあ別に大丈夫でしょなんか
確かに
エキセントリックな医者なんだよ、挑発だし
挑発の医者はちょっと嫌だななんか嫌だな、まあ、
いや全然大丈夫でしょみたいな